レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。9月23日配信、シャープ173です。はじめに残念なお知らせがございます。今回ですね、小宮さんが体調不良のためにお休みですね。季節の変わり目なんでね、皆さん体調崩しやすいと思うんでね、気をつけてくださいね。僕はそういうわけで、今回はソロ配信になりますね。もうソロ配信なんて慣れたもんですよ。これまで何度もやってきてますし、セパレート配信なんていうのもやりましたからね。ああそうですか、また一人で配信ですか、ほいほいぐらいのね感じなんですけどね。でも何分ね、その僕その感情的にね何かを訴えたりするのが苦手なタイプなのでね、その辺ね、もうちょっとなんかみんなとね楽しい感じになるようにできたらいいなと思うんですけど、こういうローテンションなね、普段以上に肩の力の抜けた配信になると思うのでね、そのつもりでお付き合いいただければなというふうに思います。他のね配信してる方、2人組でやってる人とかね、片方がダウンした時どうしてるんですかね、休止するのかな。っていうかあれか、みんな大体もうまとめ撮りしてるんだな、忙しいから。1回で4配信分とかやってるのかな。そっちの方がなんかねすごいなっていう風に個人的には思うんですけど、レクリはねだいたい45分ぐらいだから、それを1回でね4回分やるっていうのは結構な量になるけど、もうちょっとコンパクトならまた違うのかな。こういう感じの武藤の部屋ということで、ゆっくりしてってください。でね、前回ネットフリックスで配信してる実写版ワンピースの話しましたね。見たいな、いつかネットフリックス加入したいなっていう話をしたんですけど、なんとですね、見ることができました、ワンピース。加入はしてないんですよ。まだ加入してないって言うとなんか違法に見たみたいな感じになっちゃうけど、そうじゃなくて、よそのお宅にね、お邪魔させてもらって、見させてもらったということで、もう全部じゃなくてね、多分真ん中ぐらいまでかな。結構ね、1話のボリュームがあって、もう3話分ぐらい見たのかなと思ったら、もうまだこれで1話だったんだ、みたいな感じで、結構な、大ボリュームで行きますねっていう感じでした。で、見た感想、実写じゃない、字幕版で見ました。すごく楽しいんで見ることができましたね。僕はそのキャラクターを、現実世界に解釈して持ってくるとこういう感じになるんだなっていうので、ルフィのキャラクターとかすごく好感が持てて、僕は好きでしたね。なんかネットだとね、なんかルフィがヤンキーっぽいみたいな、なんか、みたいな反応もちょっと見かけたんですけど、僕はその実写版ルフィの方がアニメのルフィより好きだなっていうふうに思いましたね。すごく良かったなっていうふうに。まあ、CG はね、ちょっとさすがに、やっぱり人体の CG、生身の手足が伸びるっていうのは難しいんだろうなっていうのは感じましたけど、でもキャラクター造形はすごく好きでしたね。あと、そうそう、ナミの女優さんもすごい綺麗だなと思って、出てくるたびに、わー、美人だな、この人っていう印象だし、マッキングさんがやってるゾロもね、ゾロを現実に持ってくると、あ、なるほど、これぐらい寡黙な感じになるのかっていうので、 なんかすごい見てて違和感なく好きでしたね。ただ気になることがいくつかあって、映像はめちゃくちゃ綺麗なんですよ。すごく綺麗なんだけど、なんていうのかな、美術とか小道具も綺麗すぎたんだよなっていうのがあって、あの冒頭でゾロが捕まってるシーンがあるんだけど、そのまあ木のなんか十字架みたいなのにあのロープで縛り付けられてるんだけど、そのゾロを縛ってるロープがめちゃくちゃ新品の綺麗なロープだったんだよね。でそれがなんかねものすごく引っかかって、いや海軍で使ってるその罪人というか囚人を縛るロープってこんな新品じゃないだろう、こんな綺麗じゃないだろうと思って、もっと汚れてるしボロボロでなんかそのほつれが出てたりしてケバケバしてるロープなんじゃないのかなっていうのが個人的には結構引っかかったポイントで、でそこから見ていくとルフィの麦わら帽子もめちゃくちゃ綺麗なんだよね。まああれ宝物って言ってるし大事にしてるのわかるんだけど、にしても綺麗すぎて、このなんかその冒険に出るにあたっての洋服のコーデで揃えた帽子なのかなっていうぐらいの綺麗さで、いやーもうちょっと年季の入った麦わら帽子が良かったなっていう、その物語が進んでいく中でちょっとこう傷つけられちゃったりとかボロボロになったりして、でようやくルフィの麦わら帽子っぽくなってきたと思ったら、次の話ですごく綺麗な麦わら帽子に戻っちゃってて、あー綺麗だねっていう感じで、なんかそういうなんかちょっとした美術とかが映像が綺麗な分すごく綺麗に見えちゃって、あーもっと汚い汚れたものでくれたらよかったなっていう風に思いました。あとカメラワークがね、アクションシーンがすごく多いから見せ場なのはわかるんだけど、すごいカメラがねお芝居をしてて、カメラマンの姿を想像しちゃうんだよね。頑張ってこういう動きをしてこうなってこう動いてみたいなのが見えてしまうぐらいカメラがすごく動いてお芝居してて、そこもなんかこう物語に没入しきれないなんかうーんっていうのが個人的にはありました。でもキャラクター造形はすごく好きでした。はい。でこう見てると次のエピソードが再生されるときなんか自動でこう2話とか3話にこう飛んでいってくれるんだけど、なんか途中で勝手に吹き替え版に切り替わっちゃって、でもこう直すのもめんどくさいからなんとなくそのまんまで流してたら、あんだけ吹き替え版違うだろうって言ってたのに、脳がねなんかワンピース見てるっていう錯覚を起こしてくるんだよね。なんかそれがあーすごい、さすがなんかずっとやってきた声優さんの声だなって思うんだけど、それと同時になんかね実写の映像をおざなりで見ちゃう感じ、もう脳が勝手にこれワンピースだと思って、なんかルフィがこうやってこう動いてゾロがどうでみたいなのなんか脳が勝手に補完してる感じになって、これはなんか実写の新しく作ったよっていうのを見てもらうにはやっぱりもその声の持ってる力が強すぎるなと思って、純粋に見てほしいなら、まあ純粋に見ようと思うとかえって別の声はノイズになっちゃうのかもしれないけど、なんかあえて挑戦で違うキャストでやってほしかったなってやっぱりあの作品を見て改めて思いました。いやでも声優さんは、やっぱ唯一無二のあのキャラクターの声なんだよなっていうのも分かって、すごくやっぱ実際見てみると感想違うなっていうふうに思いました。まだ全は見てない、途中多分真ん中ぐらいまでだから、またねよそのお宅にお邪魔することがあったら、あの続き見せてってい 言って最後まで見たいなっていうふうに思います。で、前回ね、見たいよって話した直後ぐらいにね、公式の方でワンピースシーズン2の制作が決定したっていうことで、おお、なんかタイムリーな、いい時期に話題を拾ったんじゃないかななんて勝手に思ったりしてるんですけど、まあ、いつね、なんか脚本とかの段階らしいんで、次いつなのかわかんないけど、まあね、チョッパーが出るみたいなことをね、匂わせてたんで、チョッパーが実写になったらどういう表現なのか、CG なのか、着ぐるみ的なのか、特殊メイクなのか、パペットなのかみたいな、その辺もこう非常に気になるなと思って、シーズン2を楽しみにしつつ、その頃までにはね、ネットフリックス入ってるといいな、なんていう風に思ったりしてます。っていう前回からの流れでした。で、まあ、今回ね、ソロ配信っていうことで、慣れてるとは言いつつ、やっぱり一人でね、45分間喋りきるっていうのはなかなかこう、ちょっと構えちゃう部分があって、誰かこういう時にお便りくれたら助かるなーっていうふうに思ってて、で、お便り来ないかな、来てないかなと思って見てみたら、来てましたよ、お便りが。いやー、僕の窮地を救ってくれる救世主が現れましたよ。ということで早速読みたいと思います。武藤さん、小宮さん、こんにちは。ご無沙汰してます。椿雷道です。ということで、まさかのこの男、椿雷道さんがメッセージくれました。ありがとうございます。ワンピース米国版の日本語吹き替えが日本のアニメの声優さんと一緒ということで、他にもないかなと話してましたね。少し異なるケースですが、こんなものがあります。戦隊もの、レンジャーものなどと言われている、スーパー戦隊シリーズはアメリカに渡りパワーレンジャーとなって、すでに30作品を数えます。そんなにやってんだね。まあ、日本のね、戦隊シリーズもね、今すごい数いってるからね、それぐらいいってるか。パワーレンジャーは変身後のアクションシーンは日本の映像の流用で、ドラマパートだけはアメリカの役者さんが演じるスタイルです。その中で特装戦隊デカレンジャーをベースに作られたパワーレンジャー SPD の吹き替えは、それぞれデカレンジャーのキャストが担当しました。そうなんだ、知らなかった。個人的にはオリジナルの出演者が声を当ててくれたのはオタク的に嬉しかったです。なるほどね。そう思うと今回のワンピースも作品としての価値よりファンサービスが優先されたのかもしれませんね。それではまた忘れた頃にメールしますね。メガロポリスは日本バレ、ということで、これね、デカレットの決め台詞みたいですね。僕ね、デカレンジャーはね、ちょいちょい見てましたね。全部がっつりは見てなかったかな、その頃は。ということで、すごくね、タイムリーな、いいメッセージをいただきました。ありがとうございます。なるほどね、そうか。ファンサービス大事ですからね。なるほどね。どうなんだろうな、海外の役者さんやってるパワーレンジャーに、デカレンジャーのキャストの声。まあでも話も違うからな。話が全然違ってたら割と受け入れられるのかもな。そんな気がするな。パワーレンジャーの話はね、僕たびたびレクリでもしてると思うんですけど、すごく好きでね。パワーレンジャーの一作目、恐竜戦隊ジューレンジャーを元に作られたやつがすごく好きで、幼稚園児ぐらいの時かな、深夜にやってたやつを録画してもらって、朝それを見て幼稚園に行くっていうのが僕の日課というか楽しみでした。なるほど。ということで、戦隊ものの話が出ましたけどね、戦隊ものの話出てね、小宮さんいなくて何喋ってもいいってなったらね、これは僕もキングオージャーの話するしかなくなっちゃうんじゃないのっていうふうに 思うんですけど、いいですか、キングオージャーの話して。皆さん見てます？レクリでこんだけ話してますけど、いやーね、もう見るたびにね、いやすごいなーっていう風に本当になんかね、感心して見終わった後に、ああ、いいものを見たなっていう満足感がすごくあるんですよね、キングオージャー。で、今、最新話29話かな？僕は配信の方で見てるんで、リアルタイムじゃないんですけど、29話ぐらいですかね。29話か30話かな？最新話でやってて、もうそのなんだろうね、その前の、ま、なんかこんなことかつてあっただろうかと思ったんだけど、26話の時点で一回もなんか物語として完結してるんだよね。そのいわばシーズン1の最終回が26話みたいな。で、そっから先27話からはシーズン2みたいな感じで、物語がね、2年後の話になるんだよね。これすごくないですか？戦隊ものでこういうのあった？そのね、じっくりずっと追って見てないから、いや、ありましたよっていうのあるかもしれないけど、僕それにすごい驚いて、あ、こういうことできるんだっていう。で、26話って言ったらね、アニメのね、長いクールの大体、最終回ぐらいだから、あ、すごい計算してちゃんと作ってるんだ、まあ当たり前なんだけどだなっていう部分も驚いて、いやすごいなっていうところからのシーズン2もまた、あ、そうですかっていうようなね、毎回うならされてます。なんか最新は29話もう見てすごく良かったんですけど、なんか昔の戦隊ものだとね、なんとなく気分とか気合とか感情でこう力を発揮して乗り切れちゃうみたいなのがあったと思うんだけど、なんかキングオージャーはあんまりそれがないなっていう風に感じてて、問題に対して具体的な解決方法を提示する、もちろん感情の部分もあるんだけど、そう、それがあるから見ててそんなにこう引っかかりがなく見れるっていう部分が大きいなっていうのと、やっぱ国同士の話でもあるから、すごい政治的にこういう犠牲を払った結果こういう結果を得ましたみたいなのがあって、その主人公サイドの戦隊ヒーローもの側も犠牲を払って失った結果に得てるみたいなのも描かれてて、ああなるほどなっていう、すごく好きですねはいはい、あんだけね頑張ってこう積み上げてきたものがここで失ってしまうんだなみたいなのとかね、よくできているなというふうに思います。これから先もねどうなっていくのか非常に楽しみです。はい。もういくらでも話せると思う。多分、キングオージャーの話。だから、キングオージャーの話できる人、ゲストに来てくんないかな。これの話したいんだよな。特撮詳しい人でもいいけどね。これまでの戦隊ものとどうだみたいなのとかね。話したいなっていうふうに思ってます。はい。ワールドインザワーズ、このコーナーはアーからンの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。いつもは50音引いて出題してるんですけど、今回は小宮さんが事前に言葉を選んでくれてるので、その言葉の意味を当てていこうというふうに思います。小宮さんがね体調悪い中選んでくれた言葉ですからね。皆さんもね、小宮さんが早く元気になるようにね、千羽鶴とか折ったりしてね送ってくれてもいいと思います。鼻で笑っちゃったよ。よろしくないね、人が苦しんでる時に。はいはいはい、では これが本日のワードです。メッセージあります。青って何ですか、小宮より、ということで、今回はあから始まる青ですね。色の説明は難しいね。でも色の説明だからね、日本にある色の種類の一つ、青色。この辺非常に辞書っぽいんじゃなかろうか。で、色の説明はな、難しいよな。どう言ったらいいんだろうね。晴天の日の空の色とかなのかな。その何かを例えた時の色なのか。なんか、ね、三原色の何々と何々をどうこうした色みたいな感じなのか、それともなんかこう心情的にどういう感情の時に想起する色みたいな感じなのか、なんだろうね。青。あとなんか未熟な人間に対して使うことが多いみたいなのもありそうな気がするな、青の説明として。青どうですか皆さん、青って何って説明できます？色の説明難しいよね。これはどうだろうな。なんかその色が分かんないとか目が見えない人に説明する時ぐらいの感じなのか。でもそれってどう伝えるんだろうね。あれだったらなんていうかな、青を知らない人にすごく綺麗で、でも知らない人に説明するのは主観とか感情があってもいいけど、辞書で説明するとやっぱり客観性とか具体性がないとダメだよな。まあでも言った通り、日本の、色の一種、日本にある色彩、色の中の一つは入ってると思う。で、未熟だったり不完全なものに対して形容するときに使われることが多いもあると思う。あとはその間だね、なんとかだったりなんとかだったりなんとかに使われている色。信号だとな、青緑難しいな。顔料でなんか混ぜた時の色みたいなのもありそうだな。難しいな。これ正解できる人いんのかな。ちょっと今までで一番難しいかもしれない。ちょっと辞書見ます。最初の方か。おー、いいじゃん。青、晴れた秋空や藍染めのような色。これ言いましたよね。空、まあ晴天みたいな言い方しちゃったけど、晴れた秋空や藍染めのような色、またその系統の色。その系統の色か、なるほどな。広く捉えてきましたね。なるほどね。後者の場合には青葉のように緑にも言う。お、信号機の話も入ってますよ。緑もね、言うよね。はいはいはい。愛と同語源。同じなんだね。で、丸に青色と関係のある次のようなものを、あ、その丸二の中のあがあるね。あ、交通信号の進め、青信号で渡ろう。で、い、黒い毛色の馬、稲名家青よ。どういうこと？黒い毛色の馬も青。
というってこと。よくわかんないな。俗に毛色が何であれ馬を指すこともある。青っていうの馬のこと。窃盗後名刺にかぶせ年が若く未熟な、はい入ってますね。青2歳、また単に若い。青女房っていうんだね。どうです、これ結構網羅してんじゃないの。正解と言ってもいいんじゃないでしょうか。言った関連ワードはほぼほぼ入ってたでしょうね。正解でいいんじゃないのこれ。一番最初に晴れた秋空や藍染めのような色、まあ想像しやすいよね。晴れた秋空なんだな。夏とかじゃないんだね。晴れた秋空が一番青の説明に適してるってことなんだな。まあね、青春とか言うもんな。春だよな。青春は春だけど説明は秋空なんだな。ああそうか、夏だと入道雲とかの白の要素が多くなるから雲一つない空で想像しやすいのが晴れた秋空だったのかもな。なるほどね。どうでしょうか、納得いただけますかね。小宮さんこれ結構いい線いってると思います。ということで、あから始まる青でした。はい、これまで私武藤翔馬が一人でお送りしておりますレクリエーションポート、後半も引き続き私が一人でお送りいたします。まあなんかメディア作品っていうのかね、作品の話をしてますけど、やっぱりね最近思うのは早いよね。やっぱサブスクが出てからね、この話もたびたびしてるけど、岸辺露伴ルーブルへ行くとか、マトリックスレザレクションズとかもアマゾンプライムで配信されてるよ、されるよ。早いね。いやびっくりするよね。なんか昔はね、なんか、ま、結構待ちに待ってようやく DVD 出るとかレンタル開始だみたいな感じだったんだけど、今はもう出た、早みたいなね。ああ、そう、新仮面ライダーもね早かったですね。本当になんか回転スピードが速くて、なんかね、いいんだけどね、いいんだけど、なんかどっかやっぱ作品が消費されてしまっている感を感じてしまうんですよね。なぜなんでしょうね。なんかそこにあまりこう、プラスのものを感じられないんですよね。なんでなんですかね、その辺が。なんか一個一個の作品の賞味期限みたいなものが短くなってるような気がするんだけど、どうなん、関係あるんですかね。でも昔の名作はね、今もずっとこう愛されてるけど、そういう作品じゃなくなってしまうのかって言ったら、そんなこともないと思うし、何でしょうね。何が引っかかるんでしょうね、僕の中で。なんかイエーイとはあんまり受け取れないんですよね。これ老害の始まりなんですかね。なんかその作品の消費が早いのもうーんって感じるんだけど、まあ、ちょっと真面目な話しますよ、せっかく一人だから。実際にあった事件とかをモチーフにした映画作品、ドラマとかあるじゃないですか。 これは実際の事件を元にしてますとか、実際の事件を題材にした作品みたいなのがあるじゃないですか。なんかね、そういうのも早いよなっていうふうに感じてて、なんかね、それが僕すごく嫌なんですよね。やっぱ話題性あるし、これはなんか残さなきゃとか作品としてみたいな気持ちもわかるんだけど、なんだろうな、そういう事件もどこか消費されてしまっているみたいな感覚をね持ってしまうんですよね。衝撃的なことだったりね、痛ましいことだったりいろいろあるしね、それによって傷ついたり悲しんだり、こういろんなね傷を持ってるような人も当然いるわけじゃないですか。でそれを題材にして作品を作るっていうのはいいとは思うんだけど、にしてもちょっと早いよなっていうふうには感じるんですよね。作り手としてはね、なんか風化させないとか、それを作品にして多くの人に伝えたいとか、感じてほしい、考えてほしいみたいなのがあるんだろうけど、早いよなっていうふうに。それってなんかもう急いで作品にしなきゃいけないようなことなのっていう、それって話題性だけなんじゃないのっていうふうに思ってしまって、その出来事について真剣に向き合って作品に落とし込むんだとしたら、やっぱそれなりの時間必要だと思うし、もちろん時間かければね、ちゃんと向き合ってるってことにはならないけど、まあ、脚本考えるなり構想練るなり考えるなりして、でもさ、それをこう自分の中でずっと抱えて考え続ける期間はやっぱり必要だと思うんですよね。そういうものもなくボンって出されちゃうと、やっぱりなんかね、軽薄な印象を持ってしまいますね。それについてね、10年はやっぱり抱えて構想を練って、10年間考えたけどやっぱりこれ伝えたいとか、10年考えていろいろ考え方とか感じ方とか違った側面も見えてきたりとかっていうのがあって、最終的にじゃあこういう形にしました、届けたいですみたいなのはわかるんだけど、それもなくただね出されちゃうと、それってもうただの素材として消費されてるだけじゃんっていうふうに思っちゃうんですよね。だからサイクルが早くなってることの一番個人的になんか良くない部分かもなって思ったりしますね。そういう悲劇も娯楽の一部として消費されてしまっている感がすごく強く感じるなというふうに思ったりしちゃうんですよね。どうですか、皆さんはその辺。なんかね、作品、もともと事件知らなかったけど作品を通じてこういうのがあるって知ったんだみたいな人も当然いると思うからね。なんだろうね、それぞれ役目があると思うんですよね。ニュースにはニュース、映画には映画みたいな、いろんな手段でこう人に届くっていうのは大事だと思うんですけど、僕個人的にはその辺ちょっと気になるなっていうことをボロボロと話しました。はい、どう感じましたかね。なんかこう思いますとか、同意見ですとか、いや私はこういうふうに考えますとかあったらね、メッセージいただければなというふうに思います。あ、そうだ、いつも小宮さんが読んでくれてるやつを読まないとですね、いつも読んでくれてるのを読まないとですねって言ってるけど、その分も僕が考えた分なんですけどね。レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、お悩み相談、私たちに試作整地してほしいことなどなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。X 括弧旧ツイッターの方のね、ポストっていうの今とかでもいいんでね、なんかあればお寄せください。そうそうそう、それでもう一個ね、ちょっと話そうかなと思ってる。話そうかなというか、そろそろ話さないと不安になる人が出てくるのかなっていうので、ちょっとだけ触れようかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、小宮さんがいる時にちゃんとこの話はしようと思うんですけど、まあ我々レクリエーションポートがですね、まあとあるポッドキャスト番組さんの方に、まあ、おにゃららっていう感じのその CM をちょっと、みたいなのを作ったり、なんたりっていう感じのことをね、したんですよね。他の番組でね、お聞きになって、あっと思う人もいるんですかね。どうなんでしょうかね。そういうようなことをしておりますよ。はい。ということで、この話はね、小宮さんが元気になってね、帰ってきたら、改めてしっかり話したいなというふうに思います。ねえ。なんかその辺のね、創作もね、割とちょくちょくやってますよという話もしたいんですけどね。なかなかね、苦手なんですよね、そういう話するのね。ねえ、なんか SNS の運用も苦手だしね、現代人なのに頑張ってやんなきゃなというふうに思うんだけど、向いてないんでしょうね、そういうの。なんかね、ぼやきみたいになっちゃってますけど、この一人喋りだとね、こうなっちゃうんですよね。なんかなんででしょうね。なんか人とやってる時にはね、聞いてくれてる人に届けなきゃみたいな気持ちがあるけど、なんかよりやっぱ一人だとパーソナルな感じがするのかな、距離感的に身近に感じるような気がしますね。なんか近くの人に語りかけてるような気分になんかなってきちゃうんですよね。だんだんこう内に入っていっちゃうというかね、なんか面白いな、その辺もという、改めてまたね、こう普段やらないことをやるとね、いい発見がありますね。やっぱり自分に衝撃をどんどん与えていって、こう殻を破ったりね、こう筋肉みたいに、ね、壊れてまたそれが強くなるみたいなことをね、もっともっとこう日常的にいっぱいしていきたいなというふうに思いました。いい機会ありがとうございます。小宮さんもね、早く元気になって、早く元気になってって、そうか。来週帰ってこないかもしれないのか。もしかしてコンディションによっては。そうか。あり得るな。普通にもうなんか、ね、ケロって帰ってくるもんだと思ってたけど、そうとも限らないんだな。2週にわたって一人になったらね、なかなかの衝撃だね、自分に対しての。そうなったらなんか誰か呼ぶか、なんかリアルタイムなね、今から配信始めますみたいなの、なんか一個ライブでつないでもいいかもな。なんかそういうことをやって一緒にやるのもありのような気がしました。小宮さん次第ですね。あんまね、リアルタイムって怖いからな、何言われるかわかんないし、できればね、早く元気になってね、帰ってきてほしいなと思います。ということで、この辺にしておこうかなというふうに思います。今回も最後までお付き合いありがとうございました。皆さんもくれぐれも体調に気をつけてください。それではまた次回。バイバイ。